練馬区議会発行練馬区議会だより令和3年1月第219号声の区議会だより第168号をお届けします。声の区議会だよりお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番新年のご挨拶、2番令和2年第4回定例会の概要、3番新春を迎えて各会派の抱負、4番一般質問の要旨、この途中まで。裏側に回りまして、表側より引き続き4番一般質問の要旨、5番議決した議案、6番結果の出た陳情、7番定例会の開催予定、8番各会派の構成、9番後書き、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要の項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは練馬区議会議長小泉純次より新年のご挨拶です。
新春を迎え、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご理解とご支援に対し心より感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症は全世界で猛威を振るい続け、未だ収束が見通せない状況にあります。多くの尊い命を奪い、人々の健康や生活を脅かし、社会経済活動に深刻な影響を与えております。区財政への影響も甚大であり、今後かつて経験したことのない財政危機は避けがたいものと思われます。感染症対策の一層の強化と困窮する区民の皆様へのさらなる支援が求められる中、年々増加する社会保障への対応、また都市インフラの整備など膨大な行政需要に対応していかなければなりません。危機的な財政状況が見込まれる中にあって、これらに的確に対応していくためには、すべての事業について聖域を設けることなく見直しを行い、歳出の削減に取り組んでいくことが必要です。そして区民の皆様の健康と生活を守るため真に必要な事業については、臨機応変にかつ時期を逸することなく着実に実施していくことが重要です。区議会といたしましては、旧来の発想にとらわれることなく、真剣かつ活発な議論を通じて課題に迅速的確に対応し、誰もが安心して希望を持って暮らせるよう全力を注いでまいります。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は令和2年第4回定例会の概要です。練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を可決、指定管理者の指定などを可決。令和2年第4回定例会は11月27日から12月11日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、直面する新型コロナウイルス感染症への対策、教育・子育て施策、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画等の改定、不燃ごみ中継施設の整備などについての所信表明があり、これを受けて13人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区立経費老人ホーム条例を廃止する条例、練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例など44議案が、議員から性犯罪に関する刑法規定の見直しを求める意見書、不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書など3議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択し、1件を不採択としました。令和2年第4回定例会の概要でした。新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。 各会派の構成については後ほどお伝えします。区民の命と生活を守る政策を実現、練馬区議会自由民主党17人、謹んで新春のお喜びを申し上げます。日頃から練馬区議会自由民主党に多大なるお力添えを賜り、心より感謝申し上げます。本年が区民の皆様にとって素晴らしい一年となりますようご祈念申し上げます。昨年は菅内閣が誕生し、アメリカ合衆国では大統領選挙が行われるなど、まさに激動の年となりました。日本の野口聡一さんを乗せた民間宇宙船の国際宇宙ステーションへの打ち上げが成功、探査機はやぶさ2は世界で初めて小惑星の物質を地球に持ち帰ることに成功しました。そのカプセルに使用したパラシュートや1センチメートルにも満たない部品の製作に日本の町工場が携わっていたことは、日本技術の高さを世界に示し、大変誇らしいニュースでした。その一方で、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、社会経済は大きな打撃を受けています。練馬区議会自由民主党は、区民の皆様の命と生活を守るため、中小零細企業の支援や PCR 検査体制の構築、小中学校への児童推薦の導入、プレミアム付き商品券の発行など、コロナ禍において様々な施策を要望し、実現してまいりました。直近では、災害時も避難所となる小中学校や地域集会所、地区区民館、図書館など、日常的に人の出入りが多い場所の運営負担軽減も考慮し、非接触式で検温と手指消毒が同時にできるスタンドの導入を提言し、感染予防対策と災害対策の双方が叶うよう、体制強化を要望しました。今後、厳しい財政運営を強いられる中で、新型コロナウイルス感染症対策に基づいた区民生活の安全安心の確保と経済対策を含むさらなる施策として、 1. 区内事業者の育成と活用の強化、 2. 産業振興策、都市農業振興策の拡充、 3. ICT を活用した学習環境の整備と学力・体力向上等の子育て支援、 4. 生活困窮者支援、高齢者・障害者施策の充実などの健康福祉施策の拡充、 5. 地域医療体制の確立と区内病床数の確保、 6. 交通機関の早期整備などを最重要課題とし、それらの実現を通じて区民の皆様の命と生活を守り、安全安心をしっかり担保できるよう力を尽くしてまいります。本年も引き続き練馬区議会自由民主党に対し、ご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。コロナ禍を克服し命と暮らしを守る練馬区議会公明党11人、新春をことほぎ謹んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。新型コロナウイルスの世界的な大流行による未曾有の国難とも言うべき時、公明党は感染拡大防止と経済活動の維持・回復の両立のための鍵であるワクチンの確保をはじめ、日本のコロナ対策をリードしてまいりました。コロナ禍の克服に向けて誰一人取り残さないとの決意で、これからも皆様の命と健康を全力で守ってまいります。区議会公明党はこれまで4回にわたり練馬区に緊急要望を提出して、129箇所の区内診療所における PCR 検査の実施や PCR 検査検体採取センターの設置などをはじめとする練馬区独自の新型コロナウイルス感染症対策を強化・充実してまいりました。また生活困窮者支援として、住居確保給付金や生活再建支援給付金の支給などに取り組んでいます。さらに中小事業者支援として、新型コロナウイルス感染症対応特別貸付の拡充を行い、売上減少に苦戦する商店街支援では過去最高のプレミアム率である練馬プレミアム付き商品券を販売し、多くの区民の皆様にご利用いただいています。今後とも区議会公明党は一人一人の声を区政に届け、安全安心の練馬を築いてまいります。本年も公明党に力強いご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。ホープ区民に寄り添う区政に、日本共産党練馬区議団5人。昨年は新型コロナウイルスが蔓延し、区民の皆様の暮らしに深刻な影響をもたらしました。 日本共産党は自粛を求める国や東京都に対し、自粛と補償はセットでと求め続けました。私たちは自粛させられた自営業者や一方的な解雇、廃業などにより、暮らしの基盤を失った方々の相談で駆け回る日々でした。医療機関の経営困難、ソーシャルワーカーのご苦労、学生や子どもたちの環境の変化に対する戸惑いなどを聞き取り、議会で繰り返し取り上げ、5回にわたって練馬区に申し入れを行いました。真に必要とされる支援を届け、福祉の増進という自治体本来の役割を果たす区政の実現に向けて力を尽くします。安全安心の練馬区に向けて、練馬区議会未来会議3人。年末年始にかかわらず、新型コロナウイルス対応に当たられていた医療関係者の皆様をはじめとしたすべてのエッセンシャルワーカーの皆様に対して改めて感謝と敬意を表します。令和3年の新たな年を迎えましたが、依然としてウイルスとの戦いは続いています。ワクチン接種に対して期待が高まる年となりますが、引き続きの感染拡大防止に対する高い意識と一人一人の行動が大切となる年でもあると考えます。本年も引き続き区民の皆様の安全安心を第一に考え、会派一丸となって取り組んでまいります。こんな時こそ顔が見える区政を、市民の声練馬3人。澄んだ青空のように晴れ晴れとした気持ちになりたい。キリッとした空気を思い切り吸ってみたい。人間らしい気持ちや関わりや温かさを取り戻すために、どうぞご一緒に。岩瀬、地域の暮らしを支えるのが区議会の使命。政治はマイノリティのためにこそ実現に全力を尽くします。河口、大変な時代だからこそあなたの声が必要です。今年も一緒に声を上げ、練馬区を変えていきましょう。池尻、コロナ禍で身も心も削られる日々、希望を支え明日を開く、そんな力が政治にはあると信じて頑張ります。区民の皆様と困難を乗り越える練馬区議会立憲民主党3人。謹んで新春のお喜びを申し上げます。会派3名力を合わせ、コロナ禍での区民の皆様の生活を全力で支えてまいります。白石恵子、昨年の閉塞感が払拭できるよう、区民視点の生活第一を心がけた情報配信提供をしてまいります。沢村慎太郎、昨年も多種多様なご意見やご要望をいただきました。今年も地域密着で区民目線の区政を目指します。富田健二、新しい時代に新しい政治を、皆様方に一番身近な区議会を今年も進めてまいります。本年もご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は11月30日、12月1日、2日、3日の4日間、13人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、通常、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えしていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回は一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、卒業生に思い出作りを、練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。財政の見通しと来年度予算編成について。質問、コロナ禍のもと、いかなる財政運営で来年度を乗り越えるのか。回答、必要な施策は時期を逸することなく、確実に実行する一方、聖域なく事業を見直します。特定目的基金などは適切に活用する一方、財政調整基金の活用は最小限とするなどです。質問、来年度の税収見込みは、回答、リーマンショックを上回る減収などの見込みです。質問、来年度予算はどれほどのマイナスとなるのか。回答、具体的に示せないですが、相当厳しいです。卒業生の思い出作りについて、質問、修学旅行未実施の学校についての文部科学省からの通知を受け、教育委員会として現在どのような検討を行っているのか。回答、代替事業の実施を検討してきました。 質問ベルデを活用し、卒業前の子どもたちの思い出に残る取り組みを実施していただきたい。所見は、回答難しいです。安全で児童生徒の思い出になる日帰りの校外学習や体験学習などについてさらに検討を進めます。保育と多胎児家庭への支援について、質問、来年度の待機児童対策と今後の保育所の定員枠の考え方は、回答、定員474人分の拡大などです。年齢別定員を柔軟に変更し、空き定員の発生抑制に取り組みます。質問、幼稚園・保育園の災害時における対応は、回答、非常用電源の配備状況など各園の実態を把握し対応策を検討します。質問、多胎児家庭は育児や家事の負担が大きく孤立しがちなため、ニーズを捉えた取り組みが必要、厳しい区財政にあっても支援を充実すべき。所見は、回答、育児支援ヘルパー事業で負担軽減に取り組んでいます。アンケート調査の結果を踏まえさらなる支援策を検討します。緑の保全と創出について、質問、23区で一番の緑比率を堅持するには公共の緑を確保する施策が重要。所見は、回答、助成制度などを活用し農業者の支援と農地保全に取り組むほか、緑の拠点となる大規模な公園用地などを取得します。豊島園跡地、練馬城址公園について、質問、公園整備にあたっては練馬区の意見や要望を計画に反映していただきたい。コロナ禍において東京都は莫大な予算の捻出が可能なのか、働きかけを。回答、東京都は来年1月に審議会における整備計画の中間まとめについてパブリックコメントを実施予定です。練馬区は区民・区議会の意見を聞き、求める機能を取りまとめ、東京都と協議します。質問、外周道路は幅員が狭く、特に南西部は車が相互通行できないほど狭い道となっている。都市計画道路補助133号線の早期整備とともに、外周道路の整備が大きな課題。所見は、回答、北側部分の道路は練馬区まちづくり条例に基づき拡幅整備を行います。南側部分も公園整備に合わせて拡幅整備が行われるよう東京都に働きかけます。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。次はコロナ対策とデジタル化推進で安心の練馬を、練馬区議会公明党、西野光一の質問です。区長の基本姿勢について、質問、コロナ感染拡大防止のため区役所など公共施設にサーモセンサー設置を。回答、導入自治体の事例などを参考に検討します。質問、生活困窮者の就労支援を。回答、就労サポーターを増員し相談者に寄り添った支援体制を強化するなどです。質問、沿道建築物耐震化のさらなる促進を。回答、国などの改修費助成制度を活用するほか、税軽減制度の周知や融資相談などを実施します。令和3年度予算編成について、質問、新年度予算の財政を含めた見通しは。回答、リーマンショックを上回る減収を見込んでいます。硬直化が進み財政の自由度は極めて低いです。質問、効果的・効率的な行財政運営を。回答、委託や民営化、共同の取り組みを推進するなどです。質問、区政改革推進会議で計画見直しを。回答、社会状況などを踏まえ検討を進めます。デジタル化に伴う施策について、質問、保育園入園選考や児童虐待対応業務などに AI 導入を。回答、児童相談業務で実証を進めているなどです。質問、押印廃止に伴う対象書類の洗い出しと行政手続きのオンライン化を。回答、調査中です。電子申請サービスなどを活用し推進します。質問、デジタル化の支援人材育成と窓口の整備を。回答、国の実証事業などの情報収集に努め支援策の充実を検討します。区内事業者支援について、質問、借り換え可能な融資斡旋制度の創設を。 回答検討中です。質問、ウィズコロナサポート事業の積極的な周知と活用を、回答、経済団体などと連携し活用を推進するなどです。質問、オンライン形式での交流会開催を、回答、事業者の意見を踏まえ検討します。障害者の障害学習支援について、質問、社会への移行期の学びの場を、回答、利用者のニーズに応じた学習プログラムを提供するなどです。質問、障害学習をサポートする人材の確保を、回答、地域団体などと連携し支援力向上に努めます。質問、障害に合わせた相談支援体制を、回答、学びの情報収集や相談支援などに取り組みます。産前産後ケアについて、質問、事業の対象時期延長を、回答、助産師会などと協議します。質問、産後ドゥーラでの支援を。なお、産後ドゥーラとは、家事支援や育児支援、育児相談などを包括的に提供するサービスのこと。回答、先進自治体の動向を情報収集します。質問、産婦健康審査の公費負担を。回答、特別区課長会で検討中です。質問、セルフケア教室や相談のオンライン化を。回答、オンラインの母親学級を施行しました。さらに推進します。質問、多胎児家庭の移動や家事支援などの充実を。回答、アンケート結果を踏まえ支援策を検討します。教育について、質問、ネットいじめ対策としてネットパトロールの回数増と学校や警察などとの協力体制の構築を。回答、必要に応じ東京都に要請します。連絡協議会の取り組みを継続しさらに強化します。質問、スクールロイヤーの配置を。なお、スクールロイヤーとは、学校で発生する様々な問題について子どもの利益を念頭に置き、法的観点から学校に助言を行う弁護士のこと。回答、先行自治体の取り組みを研究します。質問、いじめの初期対応手順の可視化を。回答、東京都の対策を参考に練馬区独自の初期対応チェックリストを作成するなどです。練馬区議会公明党西野光一の質問でした。続いて、石神井・下石神井・高野台の交通対策を、練馬区議会自由民主党川澄雅彦の質問です。新型コロナ感染症対策について、質問、相談や検査などについて区民への周知と感染予防の注意喚起を。回答、実態に合わせた対策を重点的・機動的に実施します。区法など様々な媒体を活用し周知します。質問、PCR 検査を積極的に実施し感染者の早期発見を。回答、施設などで感染者が発生した際は濃厚接触者以外の利用者を含め広く実施しています。質問、インフルエンザの年末年始の同時流行への対策は。回答、診療・検査が滞らないよう区内医療機関と協議し体制を構築するなどです。質問、ワクチン接種の準備状況は。回答、現情報に基づき接種管理システムの構築や医療従事者などの確保などに取り組んでいます。質問、事業者への新たな特別貸付の実施を。回答、検討中です。質問、ウィズコロナサポート事業の周知と活用を。回答、経済団体などと連携し取り組みます。外環道の工事について、質問、工事現場付近で発生した道路陥没への対応は。回答、国などの事業者に早急な原因究明などを要請したなどです。都市計画道路について、質問、整備の進捗状況は。回答、5路線で事業を実施中などです。質問、未着手の道路も整備を。回答、まずは優先整備路線の早期事業化を進めます。長明寺通りについて、質問、高野台新病院の開設などによる交通量の増加への対策を、所見は。回答、車道拡幅や歩行者空間確保について事業者と協議中です。石神井公園駅のホームドア設置について、 質問、早期設置を所見は、回答、引き続き西武鉄道に働きかけます。西武新宿線について、質問、西武新宿線連続立体交差化計画などの説明会での区民の意見と今後のスケジュールは、回答、構造形式などについて質問がありました。令和3年度の都市計画決定などを予定しています。質問、連続立体交差事業に伴う街づくりの重要性を沿線区市にアピールを。回答、引き続き沿線区市の先頭に立って街づくりを進めるなどです。生活困窮者対策について、質問、住居確保給付金などの利用者の状況は。回答、およそ2割が現在も就職活動中などです。質問、生活保護に至る前の自立支援策の強化を。回答、就労サポーターの増員などで早期の生活再建につなげます。質問、生活保護受給世帯の頻回受診対策と健康管理への支援は。回答、練馬区独自の基準を設け、ケースワーカーなどによる指導を実施しています。検診・受診勧奨の対象を30歳以上に拡大したなどです。難聴者の補聴器助成について。質問、すべての高齢者が元気に活躍し続けることができるよう対策を、所見は。回答、購入費用の助成などを次期計画に位置づけます。防災まちづくりについて。質問、防災まちづくり事業の狙いは。回答、防災上の危険が懸念される地区の集中的な防災性向上です。練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問でした。代わって、万全な感染症対策で区民の命と健康を守る、練馬区議会公明党、平野正弘の質問です。水災害対策について、質問、タイムラインに基づく行動訓練の継続実施を、回答、全庁を挙げて訓練を実施しました。災害発生後に行う業務を追加しました。継続して実施します。災害対応力の向上に努めます。質問、気象庁などと連携した災害対策を。回答、今後も連携し取り組みます。質問、コロナ禍での避難所開設の考えと混雑状況の発信を。回答、優先して開設する避難所7カ所に加え、周辺の区立施設も開設します。ホームページなどを活用し周知します。商店街の活性化について、質問、プレミアム付き商品券事業の現在の状況と効果は、回答、利用可能店舗はおよそ1300店です。10月末までにおよそ2億円分使われ、振興に寄与しています。質問、コロナ禍における商店街振興対策は、回答、消毒液などの購入経費の補助を実施しています。質問、にぎわい商店街支援事業の積極的活用を。回答、歳末セールなどでも活用されています。高齢者施策について。質問、高齢者が抱える困りごとや相談への支援を。回答、75歳以上の高齢者のみ世帯に調査を実施中です。訪問などを行い支援します。質問、身近な地域で日常生活の動作を回復するための取り組みの実施を。回答、地域包括支援センターと推進します。地域での拡充を検討します。質問、加齢性、難聴対策と補聴器購入費用の助成を。回答、費用助成を次期計画に位置づけます。質問、肺炎球菌ワクチン接種率の向上を。回答、関係機関と連携し周知するなどです。不妊症、不育症について。質問、不妊治療の相談体制の強化を。回答、不妊に悩む方に寄り添い対応するなどです。質問、不育症の周知を。回答、冊子を配布しているなどです。質問、流産や死産経験者へのカウンセリングなどの支援強化を。回答、保健師などが丁寧に対応しています。綾世代のがん対策について。なお、綾世代とは、主に15歳から39歳までの思春期、若年成人世代のこと。 質問、がん患者や家族への聞き取り支援を。回答、がん患者支援連絡会を設置し、支援を検討します。質問、仕事や学業と治療の長期的な支援を。回答、両立に必要な支援策を検討するなどです。質問、がん患者や家族の交流の場を。回答、医療機関などとの共同で支援センター設置を目指します。質問、がん治療における卵子・精子の凍結保存費用の助成を。回答、国の動向を注視し、情報収集に努めます。練馬城址公園について。質問、都立公園の防災上の役割は。回答、大規模火災発生時の避難場所などです。質問、東京都と練馬区間の協議状況は。回答、情報連絡会を開催し、意見交換したなどです。質問、練馬区の特色を生かしたフェーズフリーな防災公園の早期整備について、東京都に働きかけを。なお、フェーズフリーとは、普段から使用している商品やサービスが災害時にも役に立つという考え方。回答、東京都のパブリックコメントに合わせて、区民などの意見を聞き、東京都と協議します。小中学校保護者支援について、質問、家庭でのデジタル環境への支援を。回答、LTE 回線とすることで、家庭での負担なく利用可能です。質問、家庭との情報共有のため、タブレット活用に向けたガイドラインの作成を。回答、引き続き検討します。質問、PTA の活動に関する専門的事例への相談体制の構築を。回答、弁護士などの助言を受け支援しています。練馬区議会公明党、平野正弘の質問でした。今度は、コロナ危機の中、区民の命、暮らし守れ、日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問です。区長の基本姿勢について、質問、核兵器禁止条約の署名、批准を行うよう国に求めよ。回答、高度な政治判断などが必要です。練馬区は意見を言う立場にありません。新型コロナ対策について、質問、感染リスクが高い施設などに社会的検査を行え。回答、国や東京都と連携し、実態に合わせた対策を重点的、機動的に実施します。新規入所者対象の検査費用を助成しています。質問、検査費用の全額負担を国に求めよ。回答、特別区長会を通じて要望済みです。質問、感染経路を探るトレーサーの配置など、保健所体制のさらなる強化を。回答、状況に応じ検討するなどです。質問、医療機関へのさらなる財政支援を。回答、患者受け入れ実績に応じて支援しているなどです。質問、PCR 検査などの実施診療所への財政支援強化を。回答、必要に応じて国や東京都へさらなる支援策を要望します。質問、他自治体の取り組みを研究して、区内事業者への支援を強化し、財政支援を国に求めよ。回答、ウィズコロナサポート事業などを実施しています。特別区長会を通じ要望済みです。質問、持続化給付金第2弾の実施を国に求めよ。回答、求める考えはありません。介護保険について、質問、介護事業所にさらなる財政支援を。回答、行う考えはありません。質問、要介護者の総合事業への対象拡大をやめよ。回答、給付内容に影響を与えるものではありません。質問、負担増計画の中止を。回答、国に求める考えはありません。質問、保険料値上げは控えよ。回答、適切な保険料となるよう算定します。質問、東京都に支援を求め、補聴器購入の補助を。回答、計画に位置づけます。支援を求める考えはありません。性暴力への対応について。質問、人権教育や道徳教育充実の取り組みは。回答、教育活動全体を通じ取り組んでいるなどです。質問、包括的性教育の実施を。回答、全校一律に実施を求める考えはありません。質問、 予算を拡充し、専門家による性教育を。回答、外部講師による性教育実施校の成果を情報発信するなどです。質問、刑法改正に向け、不同意の性交は処罰の立場で意見を挙げよ。回答、法改正などを働きかける考えはありません。質問、支援場所の複数設置を東京都に求め、性被害者の支援強化を。回答、国で支援センターの増設を検討しているなどです。豊島園跡地活用について、質問、工事中や開業後の避難場所、災害時の施設の活用方法は、防災公園の整備をどのように東京都に促してきたのか。回答、引き続き避難場所として使用できます。段階ごとに協議し対応するなどです。質問、住民合意の下で進めるため、事業計画は一旦中止を。回答、覚書で丁寧な説明を事業者に求めているなどです。事業停止を求める考えはありません。外環道について、質問、陥没が発生、費用も2兆3000億円超に増大している、事業の中止を。回答、事業者に対し、工事の安全安心に万全を期した上で、事業に取り組むよう求めます。質問、青梅街道インターチェンジは断念せよ。回答、区内の交通問題の解決に資するものであり、設置が必要です。日本共産党練馬区議団、有馬豊の質問でした。次は、まっすぐに誠実に政策を実現。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問です。特制度について。質問、特制度は財政制度をはじめ様々な課題を抱える。各区が真に責任ある行政を担える仕組みとするため、競い合ってアイデアを出すべき。回答、特別区制度の再検討が必要な時期に来ているのではないか。大都市行政のあり方を見直す好機であると考えます。子育て、教育施策について。質問、オンラインの活用など、子育てスタート応援券の利用までの手続きを簡素化する取り組みを。インフルエンザ予防接種や私立保育園での一時預かりなどでも利用できるようメニューの拡充を。回答、手続きの簡素化について課題を洗い出し検討します。事業目的や区民ニーズを踏まえて支援メニューの充実を図ります。質問、コロナ禍の減収による学校改築計画の見直しは致し方ないが、大泉第二小学校など教室確保に課題がある学校の改築の優先を。回答、改築実施校の選定についてはご指摘の点も含め総合的に判断します。一人親家庭の支援について。質問、養育費を受け取っている一人親家庭はおよそ2割であり、未払いに苦しむ家庭も多い。民間が開始した養育費の受け取りを約束するサービスを利用する際の保証料の助成を。回答、調査の結果、保証料助成などの支援にニーズがあることが分かりました。先行自治体の取り組みを参考に検討します。練馬城址公園について。質問、たくさんの思い出が詰まった豊島園の閉園は、深い悲しみと大きな喪失感でいっぱい。多くの方に愛された豊島園のように、子どもたちの笑い声や人々の笑顔が集う公園に生まれ変わってほしい。東京都に対し民間活力を活用したにぎわいの創出の働きかけを。回答、民間との連携によるカフェやマルシェといった交流空間の整備など、民間活力の導入によるにぎわいの創出の考え方が東京都から示されています。区民、区議会の意見を聞き、練馬区の求める機能を取りまとめ、東京都と協議します。南大泉地域の諸課題について。質問、西武池袋線大泉学園駅から保谷駅間の立体化の推進を毎回要望してきた。立体化の必要性をどう捉えているか。回答、南大泉地域の踏切による課題の抜本的解決には、鉄道の立体化が必要であり、最も有効な手段です。西武新宿線の立体化が円滑に進められる段階になった際に、次の事業区間として東京都に働きかけていきます。質問、緑バスの駅接着の見込みは。回答、早期に 駅南側区道の整備が完了できるよう、精力的に取り組みます。道路整備完了後、速やかに乗り入れできるよう、引き続き関係機関と協議を進めます。質問、農地をめぐるスタンプラリーは多くの方の参加で成功を収めた。農の風景育成地区内の農地買取の促進を。回答、財源の確保を図りながら、時期を逃さず、重要な緑の確保に努めます。練馬区議会自由民主党、鹿島正夫の質問でした。続いて、新型コロナ対策、支援の充実を。練馬区議会未来会議、倉田玲香の質問です。新型コロナ対策について、質問、事業見直しの際、区民とどう課題共有するのか。回答、データを用いて財政状況などを分かりやすく示すなどです。来年度予算編成に合わせ取り組み内容をまとめるなどです。質問、特別区制度の課題と今後の取り組みは。回答、行政権限が混乱していることなどです。大都市行政のあり方を見直す好機と認識しています。質問、経済活性化と感染拡大防止の両立への課題認識は。飲食業界へ早期支援を。回答、両立は重要です。特別貸付などで事業者を支援するなどです。子育て施策について。質問、母親学級などの一時中止で参加できなかった方へのフォローは。回答、必要に応じて個別に相談、指導を実施してきたなどです。質問、オンラインを活用した子育て相談事業拡充を。回答、引き続き充実します。多胎児家庭への支援について。質問、妊娠期から移動支援を。回答、健康づくりサポートプランで多胎児家庭へのサポートを新規事業に位置づけました。質問、相談場所の充実を。回答、充実に努めます。質問、こんにちは赤ちゃん事業で訪問の際、多胎育児経験者も同行を。回答、現時点では難しいです。質問、希望者が医療機関で個別に乳幼児検診を受診できる体制を、往診型、巡回型の検討を。回答、多職種が成長を多様な視点で確認などするため、保健相談所で集団方式で実施しています。質問、多胎妊婦の検診費用補助拡充を。回答、国の動向を注視します。質問、育児支援ヘルパーの対象期間延長と柔軟な対応を。乳幼児一時預かりやファミリーサポートの利用料減免を。回答、アンケート調査の結果を踏まえ、さらなる支援策を検討します。空き家等対策について。質問、不良居住建築物などの対応状況は、また課題は。回答、居住者の生活改善を図りながら進める必要があります。引き続き話し合いを重ねます。質問、マッチング事業の評価と分析は。回答、ニーズはありますが、活用に適した空き家は不動産市場で流通しています。再建築、付加物件について。質問、空き家のうち再建築、付加物件、土地の数は。回答、接道義務を満たしていない空き家がおよそ1割です。質問、練馬区の対策による効果は。回答、一指定道路の申請数が増えているなどです。質問、他自治体を参考に柔軟な対応を。回答、引き続き建て替えが円滑に行えるよう取り組みます。情報マナーについて。質問、SNS 上の人権についての考えは。回答、表現の自由は基本的人権などを侵害する場合、制約を受けると認識しています。質問、インターネットに起因するトラブルの際の区民への対応とケアは。回答、状況を丁寧に聞き、専門機関につないでいます。質問、全小学生にタブレットを配備する際のネットリテラシー教育は。回答、改めて各校で指導するなどです。質問、豊島園跡地に東京ドーム級の新施設ができるという事実と異なる議員の情報発信による練馬区への影響は。回答、匿名の意見も多く対応に苦慮しているなどです。練馬区議会未来会議、倉田玲香の質問でした。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。